建築系ラジオです。建築系ラジオの、南研究室建築デザインレビューの、今回はですね A&U の、2011年の11月号から作品を取り上げて、レビューしていきたいと思うんですけど、実は今回はですね初めての試みとして僕は一人で喋ります。一人であのオールナイトニッポンのように一人で喋る。今研究室にいるんですが、研究室の学生の皆さんもいますけども、一回ちょっと一人でやってみようかなと思って、あの今回はですねこの11月号が、パラディオ特集ですね。アンドレ・パラディオ、ビツェンツァのアンドレ・パラディオっていう風な特集で、この中からですね、実は一番その有名な建築物であるラ・ロトンダ、を取り上げて、作品レビューしていきたいと思いますね。これはっきり言ってうまくいくかどうか分かりません。初めての試みなんで分かりませんが、ちょっと一回やってみようかなっていう風なことで、このロトンダっていうのはですね、あのイタリアのビツェンツァに建っていて、1566年にあの作られたものなんですけども、実は僕はあのビツェンツァ行ったことはあるんですね。ちょうどあの大学をですね卒業して、僕修士の時かな、修士 の, あの大学院 の, その2年生の時にですね、実はあのヨーロッパ の, その旅行一人旅をしまして、その時にあのイタリアのですね、ローマとそれからベネツィアとビツェンツァには行ったんですね。ビツェンツァはあの結構ローマからあのベネツィアから近いです。でちょうど僕ビツェンツァ行った時にたまたまそこであの建築の学生と知り合って、どこだったかな、なんか東洋大学かどっかのね建築の学生とたまたま知り合ってね、そこで宿で一緒になって一緒に実は見に行ったんですよ。でそこでですね、あのパラディオの作品をいろいろ見て、あのテアトロオリンピコとか、それからバシリカとかですね、いくつかそのパラディオの作品があるんですね。でビツェンツァに結構集中していて、ビツェンツァは結構小さな町なんだけども、あのそこまでですね、あのベネツィアから電車を乗り継いでテクテク歩いて見に行ったことがあります。であのこのロトンダっていうのは実は非常に有名な作品で、あの例えば磯崎新さんがあのいろいろとこうよく引用してるんですね。何が一番有名かっていうと、建築の完全さ、建築のそのパーフェクトな非常にこう理念とか観念とかっていったものをあの最もピュアな形で体現している建築の一つだっていうふうに言われてるんですね。でまずこ の, あの A&U で見るとですね、こうプランが載ってるんですけども、ほぼ完全な正方形で、刺繍、東西南北の刺繍に階段が伸びていて、基段があると。基段というのはポディウムっていうんですけども、その基段の上にその正方形の建築物が載っていて、でそのちょうど中央がホールになっていて、そのホールの上にドームが載っているっていう風な、もう完全なシンメトリーの建築なんですね。で中央にあの円形のホールがあって、その刺繍の角に部屋があって、でそのホールの、四つ角にまたあの階段室があって、その階段室から2階に上がると。であのヨーロッパの非常に古典主義的な、あの時代的にはその新古典主義なんですけども、古典主義的な建築の延長で、列柱ですね、オーダー、これはイオニア式のオーダーなんですけども、列柱が、四方のファサードの、にですね、あの破風 の, そのペディメントが載っていて、その下に柱が5本ずつ立っていると。でそこがあのポーチになってるんですね。ポーチになって、エントランスになっていると。で屋根瓦が載っているんですけども、小高い丘の上に、あたかもその神殿のように立ち上がっていて、これがある種その完璧な建築の表象として、観念として、あのよく代名詞として出てきます。で、これ一説ではですね、この建築を作るために莫大なお金を施主がつぎ込んで、それだけで本当にすごく大変な目にあったっていうふうなぐらいのことを言われている建築なんですけども、そういった意味ではその建築家にとっても、クライアントにとっても、あるいはその建築の歴史上においてもですね、さまざまな意味においてパーフェクトな建築、その代表なんですよ。で実はあのそのコーリン・ローがですね、コーリン・ローはそのイギリスの建築批評家なんですけども、コーリン・ローがコラージュシティを書いた人ですけども、マニュアリズムと近代建築っていうふうな本を出していて、その中でもこのパラディオの建築について言及しています。何を言及しているかっていうと、コルビジェの建築とパラディオの建築を比較して、で、このパラディオっていうのはどちらかというとそのマニュアリズムの時代の建築家なんですけども、あのそのパラディオの建築とコルビジェの建築家、実は全く一見その表面上は違うんだけども、よくよく見てみると、その建築の作り方において、建築の構成においてすごく似てるっていうふうな、そういうふうなその論を組み立てるんですね。 まあ、そういった意味でこの建築はですね、あの歴史的に見てもあるいは近代建築を見とく上においても、あのパラディオの建築というのは非常にこう重要な側面を持っているわけですね。で今これあの300分の1で図面が載っていて、これ見るとですね、本当に何かこうプランとしては非常にシンプルで単純で、まあ、天体ショーでもありかつ線対称でもあり、あの非常にこう完全なある種 の、 そのミクロコスモスを構成しているんですね。でそのビセンツァ の、 その郊外にあって、周りが非常に牧歌的なその緑地がこう伸び広がっている中に、この建築があたかも本当に一つの彫刻作品のように台座に作られていて、あのポツンとこうあの配置されているんですね。まあ、そういう意味では本当にこうすごい建築だなっていうふうに思いますね。まあ、今回この丸ごと一冊がですねパラディオの特集っていうふうになっていて、僕はこの中の建築をですね、まあ、いくつか行ったんですよね。でこれ今こう僕パッとこう見て思い出すのはですね、このバシリカっていうふうな建築がこうあるんですよね。バシリカっていう建築もこのビセンツァに建ってるんですけども、これなんですけども、これがこの A&A の66ページに載っていて、この時にちょうどここを通りかかったそのイタリア人の女の子にいろいろ話を聞いて結構親切に教えてもらったのを今思い出しましたね。それからテアトロオリンピコっていうのがあって、テアトロオリンピコっていうのは劇場なんですね。劇場でそれがですね非常にその作詞効果、トロンプルイユっていうんですけども、作詞効果を持っていて、奥行きがないかないにもかかわらず、あたかもその劇場の舞台において奥行きがあるかのように錯覚するような、まあ、そういうデザインになってるんですね。まあ、これがテアトロオリンピコって言われているもので、これ190ページかな載ってるんですけどね。で、まあ、これは本当にね、皆さんもこうラジオを聞いてる人たちもね、機会があったらぜひ見に行ってもらえばいいかなと思うんですけど、一見円形劇場のようになってるんですけども、舞台の中に架空のなんていうかこう街路が作られていて、それが奥に行くほど細まってるので、その細まったことによってですね、パースペクティブの遠近法の効果が強調されるような形になっていますね。で例えばそのギリシャの神殿なんかもエンタシスって言って錯視効果をもたらすっていうかね、柱の中央部分が太くなって錯視効果が出てくるような、その錯覚を起こさせるようなその操作っていうか仕掛けっていうのがいろいろあるんですけども、実はこのパラディオもそういった建築の作り方をしてるんですよね。でパラディオは何が有名かっていうと、建築四書っていう建築論を作っていると、建築論を書いていると。で建築論を書いている建築家としては、歴史的にはそのギリシャにおけるヴィトリウスが有名で、ヴィトリウスっていうのは紀元前後のねに活躍した建築理論家であり建築家であった人で、建築十章っていうそのものズバリタイトルの、建築論を書いていて、十章にわたって建築の作り方を書いている、まあ、人なんですけども、まあ、それを真似て、パラディオそれを真似て建築四書っていうものを書いたんですね。で建築四書を書くと同時に自分の理論に即して、建築作品を作るというふうなことをやったわけです。で、まあ、ベネツィアにも作ってますし、実はこのパラディオの建築の前にベネツィアにおいては安藤忠雄が新しい建築を、まあ、リノベーションなんですけども作るというようなことを、まあ、やってるわけですね。まあ、そういった意味ではそのヨーロッパの建築における、あるいは建築家における、まあ、王道中の王道の建築家、まあ万能人、いわゆるそのルネサンス型の万能人であるとか、それから人文主義者の系譜に連なるような、まあ、極めてその巨人、地の巨人的な、まあ、建築家の一人であるっていうふうに言ってもいいと思いますね。まあパラディオとしては、まあ、そういうふうなことが一つ言えるのかなと思いますね。それでね、僕ね、今ちょっとこういうねパラディオの特集を見てて思ったんだけどね、僕原博先生のところにいるときにね、古典を読めって言ってましたよ。古典を、古典っていうのは例えば建築で言ったら古典主義の建築ですよ。ギリシャとかローマの建築ね。で例えばまあ思想とか哲学とかで言うとね、例えばライプニッツとか、それからプラトンとかデカルトとかね、いわゆる古典ですよ。でそれなんでそういうふうに言ったかっていうとね、まあ、新しい時代においてもさ、例えば建築論とかさ、いろんな書物たくさんあるじゃないですか。そういうのを見るとね、焦るっていうわけですよ。人間っていうのは例えば自分と同時代のね人たちが何かを言ってたり、例えば新聞で何か言ってたりとかさ、雑誌で毎月毎月いろんな人たちが建築論を書いてるでしょ。それ見るとね、正直なこと言うとね、僕だって焦るよ。 この人たちがこんなに頑張ってるとかね、みんなだってそういうのあると思う。自分と同じ世代の人たちがさ、すごいなんか活躍してるように見えたりとかね、頑張ってるように見えたりするのを見るとね、人間って焦るじゃないですか。やっぱ人間っていうのはさ、はっきり言ってね、矮小な存在だから、ちょっとしたことでね、やっぱりこうへこむしさ、で自分と同じ世代ぐらいの人たちがね、ちょっとなんかこううまくいってるように見えるとね、あ、自分ってダメだったなと思って焦るじゃないですか。でもね、古典を見るとね、人間って焦らないっていうわけですよ。例えば、まあ、僕らから例えばコルビジェとかね、アインシュタインとかね、まあ、歴史上の偉人っていうのがいるじゃないですか。でもっと遡るとミケランジェロとかさ、それこそプラトンとかさ、アリストテレスとかね、ソクラテスとか、まあ、いろんな偉人がいますよね。あのショーペンハウエルとかさ、デカルトとかハイデッカーとかね、そういう人たちを見ると焦らないっていうわけですよ。要するにこう時代に左右されないから。だからね、もうすでに亡くなってね、偉人として活躍している人たちのね、あのいろんな建築を見たりとか、あるいはその哲学や思想に触れるっていうのは、精神的にはねすごく安定しますよ。安定する、色褪せないから。それを繰り返し見るっていうことはすごく自分にとってはいいわけですよ。で僕にとってはね、結構よく繰り返し見てるものいくつかはね、例えばデカルトはそうなんですよ。デカルトのね、方法除雪とか僕は結構何回も繰り返し読んでるし、あとは僕はね、ポール・バレリを結構ね何回も読み返してるんですよ。ポール・バレリ、ポール・バレリはあのフランスの思想家なんだけども、ちょうど1945年に亡くなったんですけどね、第二次大戦の頃に。でバレリはね、もともとね、あの文芸評論家としてやってた人じゃないんですよ。で、もともと会社勤めしていて、会社勤め その自分の余暇の時間を使ってずっと本を書いたり詩を書いたりしてたんですよ。でバレリを僕ずっと読んでてね、でバレリーはその日本 その文学とか哲学とか思想にものすごく影響を与えてるんですね。例えばその20世紀の最初に、あの小林秀夫なんかが結構バレリーをこう読んで勉強してるんですよね。で建築のことも言ってます。エウパリヌスまたは建築家っていう論文を、まあ、あの京都大学の加藤邦夫先生が訳してるんですけども、加藤邦夫先生とか森田圭一さんが訳してるんですけどね。で建築と文学っていうふうなことをテーマにしていて、僕はあの実は卒業論文で建築と文学というテーマでやったんですよ。その時に例えば文学作品を建築として見なすっていうふうなことがやっぱあるんですね。これメタファーっていう言い方をするんですけども、メタファーって隠喩のことなんですけども、例えとして、例えばそのビクトル・ユゴーの、ビクトル・ユゴーっていうその作家がね、自分の文学作品のことを建築になぞらえてるんですよ。もっと具体的に言うと、そのゴシック建築になぞらえてるんだけども、例えば文字を積み重ねるっていう行為があったかもレンガを積み重ねるかのように建築作品を作るっていうふうなことに、まあ、そういうふうなことにこう見なせるっていうかね。であるいはその建築はね、その例えばこれはゲーテが言ったって言われてるんですけども、凍れる音楽であるっていうわけですよ。あったかも音楽を凍らせたものが建築であるかのようにこう考えることもできると、まあ、基本的にこれ同一系列 その流れの中で言うんですけども、そういうふうに考えるとね、建築っていうのはいろんなものに例えることができると。芸術作品であったり音楽であったり文学であったり、まあ、そういう意味ではね、古典を勉強するっていうことは同時に建築を考え直すきっかけになるんですよね、それでさ、建築っていうのはさ、やっぱりこう資本にまみれる産物だからね、これ清濁合わせ飲まないといけないんですよ。僕はこれね、先輩のね、建築家である米田明さんっていう人がいてね、僕米田さんとかすごく尊敬してるんだけど、まあ、米田さんからもいろいろ教えてもらってね、あと国士舘大学にも教えに来てる丸山宏先生にもね、僕結構エスキスしてもらったことがあっていろいろ教えてもらったんだけどね、建築っていうのは非常に抽象的で純粋なね、そのアブストラクトな、その例えば数学とか芸術とかの側面がある一方で資本にまみれるから、要するにこう建築ってすごくこうお金がかかるからね、だから非常にね、ある意味非常に具体的で形而下的な部分もあるんですよね。そうすると両方見ないといけないんですよ。建築っていうのは非常に具体的で下世話な部分がある一方 で建築は非常にこう抽象的で高尚な部分もあると、その両方を複眼思考で見る思考がないといけないんですよね。そういった意味でも自分の指針というものを考える上では建築をね、古典的な側面から見るということがすごく重要で、そういう意味ではね、二重の意味でこのパラディオのロトンダっていうのは建築の基準点になってるんですよ。要するに非常にこう完璧な表象としての建築っていうふうなことと、それから具体的なものとしての建築っていうね、だからこれね、本当になんかこう機会があったらね、このパラディオのロトンダっていうのはね、見に行ったらいいなと思うんだけどさ、 僕はね実はねこれすぐ近くまで見に行ったんですよ。だけどたどり着けなかったんだよ。近くまで行ってさ行けないんだよ。丘の向こうに見えてんのに、そのねそこで知り合った東洋大学かどっかのさ建築の学生とさ、たまたまそいつもなんかねあのちょうど修士の学生だったわ、一緒にたどり着けなくてさ、まあでも逆にたどり着けなかったからこそなんかある意味その北極星を仰ぎ見るみたいな感じで、まあ今のとなってはよかったのかなっていうふうな気もするしね。本当にさこうなんか僕なんかからしてみたらさ、建築はさこう僕もあのささやかながら長くやってるけどね、まあ憧れの表彰みたいなところあるわ、憧れのシンボルみたいなところはさ、なかなかね一生懸命やってもね絶対その理想形にはたどり着けないっていうかね、やっぱり人間ってやっぱりこう理想にはたどり着けないからこそ、まあでも理想が理想としてあるっていうかね、存在してるっていうかね。で古典もそうですよ、古典も自分がたどり着けないある極北のねその表彰としてシンボルとしてあるっていうのがきっといいんだろうなっていうふうに思いますよ、だから具体的な存在であると同時に生身の存在じゃないっていうかさ、なんかスクリーンの向こう側っていうかね、空の向こう側にあるあの非常にこう理想としてね存在してるっていうかね、まあそんなところがあるのかなっていうふうに思いますよ、憧れの対象としてあるっていうかさ、というふうな気がするけどね。いやなんか僕さいろんな建築家とね話をしてこれまで勉強してきてね、ほとんどの建築家がねやっぱり一回は建築やめたくなったって言ってたわ。やっぱり実際とはやっぱり大変なことあるもん、それはあるよ。やっぱりその実際に人間が住むと同時に活動すると同時に一方である種の表現行為だっていうところもあるから、あの非常にこう両義的な存在でね、複雑な総合的なその総合芸術ですよ。そうするとさやっぱり絵に描いた餅のようには建築作れないし、だからこそそこ面白いところもあってね。だから本当にね僕は本当に原秀吉先生からねいろんなことをこう教わったけどね、みんなやっぱりやってる途中でね辛くなることもやっぱりあったっていうふうに言うしね。でもねやっぱりね長くやってるとね大変なことが起こった時の方がチャレンジングなことができると思うし、難しい条件の方が逆に面白いなと思うこともある。何にも条件がない中でね建築を好きなように作るっていうんじゃなくて、さまざまな条件がある中でそれをどのようにその巧みに組み合わせて新しい解放を出すかっていうことがね、一つその建築的思考っていうことを考える上では醍醐味だなっていうか思うね、だからやっぱりねこう人生ってさいろんなことのこう組み合わせじゃないですか。組み合わせですよ。なんでかっていうといろんなことが起こるからね、人間っていろんなことが起こるわけですよ。まあ、そうだきっとね、誰しもさ 100% 条件が揃ってるってことないし、日々変わっていくし人間関係も変わっていけば社会条件も変わっていくし自分の個人的な事情だって変わっていくじゃないですか。そしたらさこういうことしたいなと思ってうまくいかなかったりとかさ、それにね予期せぬこと起きますよ。人生予期せぬこと起きる本当で、へこむわけですよね。でへこんでもうダメだなと思うことの連続だからさ、その時にじゃ自分が何できるかっていうようなことをこう考えるわけですよね。だから建築を設計するってことは自分がさまざまな予期せぬことが起こった状況の中でどういうふうな解放を導き出すかっていうことと同じなんですよね。同じです。人生でうまくいかないよ。うまくいかない中で何できるかっていうようなことを、そこで人間のねその知恵とアイデアと工夫が問われるから、いや本当ね、コルビジュアね実際自分が出したアイデアの2割3分ぐらいしか実現しなかったわけです。建築はね実際ね僕らだってね人生生きてたらね自分がこうやりたいと思ったことのね本当に 2,3 割ぐらいしかねできないですよ。できない本当に。だからね失敗したってねそんなに心配するじゃないんですよ。それが普通だから。失敗してこそ普通ですから。それは、うまくいかないのが普通だよ。で僕なんかね本当ね今ねたまたまこうやってさ、まあ、ありがたいことにね建築家っていう職業やらせていただいてます。本当にねこう大学のね教員をやらせてもらってます。で僕なんかでもねはっきり言ってそんなね人に偉そうに言えるような立場じゃないから、もうそのことは重々自覚してる。自分がその大した人間じゃないってことを重々自覚してる。もう 120% 自覚してる。だからこそ、まあ、自分がねその努力しないといけないなとずっと思ってきたし、まあ、ささやかながらやってきた。ささやかながら、だけど、まあ、いい気になっちゃいけないなと僕思ってますよ本当、今でも僕自分をねいつも戒めてます。 だからね、君らもね、なんか全然心配する必要ないよ。本当に。僕なんか本当にね、こう全然大した人間じゃないから、別にこれ僕謙遜してるわけじゃないんですよ。謙遜してるわけでも卑下してるわけでもなくって、本当にね全然大した人間じゃないって分かってるから、だからねまあこう自分で一生懸命やるしかないわけですよ。天才的にね、直感的にね、何も考えずにふわっとスケッチ書いてね、それでねすごい空間作れるなんて思ってないから、全く思ってないから、もう本当にね自分の脳みそから自分がこう汗を流すっていうかね、もう脳みその絞りに絞ってものを考えてやるだけのことをやって、辛うじて少しぐらいはいいものを作れるかなと思ってるから、大した人間じゃないから、いや本当そうだよ、そういうところから出発するんですよ人間。あのね、坂口安吾が堕落論って書いててさ、ね、ブライハの堕落論って書いててさ、もうね堕落せよって言ってるわけですよ。堕落、もう徹底的に堕落したところからしかね人間始まんないっていうかね、いや本当そうだと思ってますよ、だからね、なんか自分がねもういい気になっちゃいけないなって いつもねこう自分に語ってる僕は、お前いい気になんないよなとね、いい気になんないよと、そんなねちょっといいも何かできたと思ってもね、その全然大したことないぞとね、そう思ってますよ、だから本当にね、なんかこう人が何かをこう表現したことに対してね、まあ、素直に謙虚にねそれに対してこう感動するとかね、それを素直に受け取るとかね、そうしないといけないなっていつも思ってますよ、まあ、つい忘れちゃうんだけどねついさ、つい僕もね人間だからたまにいい気になっちゃうんだけど、いけないなとね思ってますよ本当に。で僕さ本当にこのね今度のね4月からね准教授から教授になるんですけど、こんなことで絶対いい気になってはいけないなと本当思ってます。自分は大した人間じゃないんだぞとね、これを機にねそのことをしっかり頭に刻めっていうふうにね自分で思ってるよ、本当に。だからね、あらゆる表現行為に対して敬意を払わないといけないっていうふうに思ってるんだけど、一方でね僕こういうふうにも思ってるんですよ。あのね、例えばね、僕もうね今年から基本的に年賀状書かないことにしたんですよ。で僕一番多い時は年間500枚年賀状書いてたのね。で某建築家がね営業も兼ねてね年賀状800枚書いてるって僕聞いて、あそうかと、なるほどとね、やっぱりね仕事をやるには年賀状500枚が書かないといけないかなと思って書いたんですよ。でもねもう限界、500枚書けないそうだってさすごい時間かかるもん、もう1週間書いても終わんないんだもんね、年賀状500枚もう限界で、もうねもうやめようと思って年賀状書くので、今年は実は僕は年賀状もね30枚しか書かなかったんですよ。でもう10枚しか出せないです、年賀状10枚しか出せない。で今西川さんコーヒー入れてもらってくれたからさコーヒー飲むんだけど、もうね年賀状書けない、書けない。で僕さいろんな編集者にいっぱい怒られててね、怒られててさ、早く原稿書けとかさ、もう年賀状書いてる場合じゃないなっていうね、それさ10枚しか書かなかったんですよ。でどうしてもね年賀状、ね、書いてくれた人にね、どうしても書かないといけない人だけ20枚で書いたんですけど、もう来年からもっと減らします。ラジオ聞いてる皆さん、僕は年賀状書かないです申し訳ないけど、これはもうね年賀状ね、あれ夏目漱石がさね、地に差をさせばね角が立つって言ってるんですよね。角が立つって言ってるけども、角が立ってももう仕方ない、これ年賀状書けないんだもん、もう時間がないから、ね、申し訳ないけどもう年賀状来年から書かないですこれはね許してください。それでさ僕500枚書いたらもう年賀状書かないことにしてね、それでささっき何を言おうとしたかっていうと、話を戻すんだけどさ、いろんな人たちがね自分がこんなことを作りましたって言うわけですよね、こんな建築作りましたと、私はこんなことを表現しましたと。僕はねそれはねちょっとねこれは本当に猟奇的な問題だと思った。つまり自分がこんなことをしたっていうふうにね自慢しちゃダメなわけですよ人間はね。これはね僕は僕らの研究室の本のさタイトルをさプレゼンツって僕名前つけたよ、その関東圏で僕書いてるけど、自分がそのエクスプレッションではなくてプレゼンツっていうふうに僕言ったのは、自分がねすごい表現をしたっていうことを人に自慢したってね 他者は何ともね、嬉しくも何ともないわけですよ。このことを勘違いしちゃいけないわけですよ、ね、俺はこんなすごいんだぞと、ね、俺はこんなすごい表現をしたぞと、ついては君たち俺の表現を見ろっていうのはこれつまんない、はっきり言って、ね、お前がそんな表現したからといって俺が幸せになるのかっていうことだよ、ね、本当そうだよ。私がこんなすごい建築作ったとかって言ってさ、ね、それでさ、世の中にはさ、いろんな事情を抱えてる人たちたくさんいるよ。例えば今回 あの東日本大震災でもさ、本当にすごい大変な思いをした人たちはね、たくさんいるわけですよ。僕はさ、実家がね、あの神戸だったからね、あの阪神大震災でさ、僕ボランティアもやったしさ、で僕中越地震の時もね、つまりアートトリエンナーでさ、あのちょっと関わりがあったからボランティアに行ってね、そしたらね、あの本当に大変な目に遭ってる人たちがたくさんいたりとか、あるいはね、本当にこう予期せぬ病気にかかってね、大変な目に遭ってる人たちの目の前でね、俺がこんなすごい建築作ったからね、あの私がこんな建築作ったからね、見てくださいって言ったらね、関係ないもん、関係ない、そんなことっていうかね、むしろ不愉快だと思うよ、腹が立つと思う。私はこんな大変な思いしてるのにね、そんなことね、あなたなんで私にそんなこと言うんだとね。だからね、その東日本大震災でもね、本当に僕はね、あのいろんな人たちがね、あの復興のためにすごく頑張ってると思って、本当に頭下がる、本当に頭下がると思いますよ、ね、でも一方でそれをね、表現行為だと思ってね、監視しちゃいけないと思ってますよ。結果としてそれが表現されることはね、あのあり得ると思いますよ。ただ、まあ、これあえて言うけど、それをなんか売名行為のようにして、ね、それが表現行為が先立ってはいけない、絶対いけないと思うよ、うん、これ本当に僕もさ、あの8月に1回しかさ、あの実際にね、震災のその現場を見てませんけど、だけどもね、これは本当にね、当事者にとってはね、すごい大変なことなんだよ。だからその当事者性っていうふうなことを考えずに、つまりその他者性っていうかね、他者に対するイマジネーションっていうものが欠落した状態の中で、自分がこんな建築作ってすごいだろうっていうようなことはね、絶対言っちゃいけないと思うんですよ。だからね、原弘先生がね、あの国士舘大学に来た時にね、そのことを言ってて、僕は本当にね、原先生なるほどなと思ったんです。原先生が言ったことは、つまりさ、アルドロッシがね、小さな建築って話をしていて、私の建築はこんなにね、大したことはないっていうふうなことを言うわけですよ。アルドロッシは何かっていうと、その時に、ね、劇場、海に浮かぶね、劇場の話をしてるのね。それ何かっていうと、まさにベネツィアで、ベネツィアビエンナーレで、あのベネツィアっていうのはそれこそパラディオの建築があるわけですよ。でパラディオの建築に対して自分はね、そんな全然大した建築じゃないと、パラディオに比べると。要するにパラディオに対するリスペクト、敬意っていうものを示すために、自分は小さな建築を作ると、自分は非常にこうささやかで小さな建築を作ってるっていうことをプレゼンテーションするっていうふうな話をしたわけですよ。でもそれを聞いた時にね、なるほどと、本当僕ね、改めてね、原先生ってことすごいなと思って、ということはこれ偶然にもさ、パレードの建築に話がつながったね。これ我ながらさ、これすごくない？これアドリブでさ、もう偶然にもパレードの建築にさ、つながったよ。ということでさ、これね、もうそろそろなんか西川が帰ろうとしてるから、この辺でさ、一回切りたいと思います。ということで、どうもありがとうございました。